宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納彩子です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いしま す、ね。
はい、
今日は広島の原爆機、
ね、そうですよね、昔私はね広島に住んでたことありますけどね、取材に行きましたよ、それ何度もね、
73回目
です。73回目ですね。しあさっては今度長崎ですしね。
あ、そうですね、
そういう時期って言いますかね、
はい、
なんですけれども、あんまりねバカなことは叫びたくないんですが、そういう時に、
うん、
なんて叫ぶんですか。
明日は株価が上が
る。なんか叫びにくい感じな株価ですよね。
そうそうなんですね。
なんかぐじゅぐじゅって感じで。
そうなんですよ。ずっとこう横ばいなんですよね、基本的にはね。ですからちょっと それこそですね、もう足踏みですから、まあ上に行くのか下に行くのかね、ちょっと見分けがつかないっていう形ですから、はい、どうしてもねこう気合が入らないというかね、そんな状態ですよね。
北山さん、
はい、
そんなどっち行くか分かんない評論家みたいなこと言わないでください。
僕は
どっちに行くんですか。
福井さん、
はい、
僕は前から言ってたんですけど、猛暑の夏は種まきの時期だって、ね、今種まきの時期なんですよ。
なるほど、
はい、
あ、要するに分からないんじゃなくて、今は動かないからってそう言ってくれればいいのに、種まいてろって。
じゃあ動かない時は種をまく、はい、ね、そういう状況ですよ。
本当なるほど ね、
だってやっぱり先を考えなきゃいけませんから、
はい、
そうですね、秋相場、年末相場はやっぱり私は想定してね、準備にしとくというのがやっぱり投資家としてのね、務めだと思いますけどね。
じゃあどういう方法で、どういうところで、どういう準備をするのか、具体例を。
はいはいはい、それはもう決算が発表になってますけども、決算発表で不当に売られたような銘柄を、
まあ
ね、どこで拾うかとかいうことをね決めたりね、決算発表と関わりなくね、強い銘柄もあるわけですから、まあそれらの銘柄をどこで拾うかいうのをね、今月から来月にかけてね、来月の前半ぐらいでしょうかね、かけて決めるということですよね。
結構それだとすると、はい、具体的に絞り込みやすいですよね。
そうですよ。
不当に売られてるとかね。
そうです。
不当に売られたのか、
はい、
本当にダメだったのか、
うんうんうん、
どこで見るんですか。
不当か不当かさ、
下がるか
はみんな不当に売られたような気がする。
そうでしょう。
するんですけど、不当であるかどうかはね、値動きを見て決めるんですよ。
値動きを。
そう。どういうふうに決めるかというと、不当で売られて。でも実際は本当に売られたんだっていうのがあるわけですから、そしたら戻らないから、ね、だから戻るという動きが見えるかどうかだけ見てればいいわけですよ。
戻ってきてから、
そう戻り始めたところ、それはもう分かりやすいんですよ、だから、
じゃあまず不当かどうかは分からないけれども、
はいはいはい、
なんかプラスなのにね、収益が、売られちまってもとりあえずウォッチしとくと。
結構多いです、結構です、ね、
多いですよね。
そうですね。
それでそれが上がってきたら、どこまでどういう形で上がっていったら乗りゃいいんでしょうかね。で
も、いやいや 10% とかね、
そ
ういうふうにこう上向いてきた段階ね、底根のところからね、まあちょっとその株によってニュアンス違ってきますけども、一応のね目処として5なし 10% で 10% ぐらいだったら、まあ順張りの感じでいきますとね、強いなということになりますから、また強さが戻ってくるかなというふうに見てよろしいと思いますよね、
はい。でもいずれにしろね、はい、まあそういうふうにして今の時期はいろいろ選んだりとかいいんですけれども、
はいはい、
これは本当にいつまで続くんですか。でも
だから、
ああ、だから
何聞いてるんですか、福井さん。
何、ね、
秋から年末にかけて上がっていく、いつまで続くって言ったら、だから9月の半ば
ぐらいまで、
ね、来月の前半、そうですね、9月の半ばぐらいまでは準備期間、
そうですね、そういうことです。去年もそうでしたよ、確か。
去年そうでしたっけ。
そうですね、
うん、
毎年のようにそうですよ、毎年のようにね、
9月の、まあ、半ば前半ぐらいまではこんな感じで、そのじっくり選ぶ、
そういうことですね、選ぶね、あれは時間はたっぷりありますからね、
ね、高校野球なんか見てないでって、見てもいいんですけど、
見ながら
見ながら、ね、
見ながら。
でも高校野球の頃はまあ大体夏枯れって言われるんですけど、
はいはい、
少し なんか省エネの小型株かなんかは来ても良さそうなのに、
そうなんだよ、
ね、それがなかなか今年は、
それはね、まあ、去年も一緒ですよ。なぜかというとね、こう夏枯れになりますと要するに売買が少ないわけですから、ということはつまり買い手がいないということなんですからね。そしてちょっとしたことで、売りが出ただけでもドカンと下がるんですよね、うん、ですからそれはまた買い直されるというふうに見てよろしいと思いますよね。ですからそういうのなんかをね、注意深く見てるというのがいいと思いますね。
ちょっと時間もあれなんですけど、今日なんかちょっとマイナスでね、その背景として、はい、上海中国、
はいはい、
これ中国の動きなんかいろいろちょっと伝え聞くことがあると、ね、政権批判もするほど強まってきてるなんて聞いたことあるんですけど、どういう意味ですか。
そうですね、うん、やっぱり前も言ったと思いますけど、上海市場の動きというのはいつも見ていただくということで、URL はここで言ってませんでしたっけ。私これ、
はい、
スマホにいつも入れてあるわけですから、はい、上海市場の動きをね、うん、見ていて、ヤフーファイナンス出てきますから、うんうん、それをいつも見ていただいてね、簡単なんですよ。10時半に始まってね、はい、下がったら、あ、今日ダメだなっていうわけですから、うん、東京市場ダメだなって、うん、分かりやすいでしょ。今日はプラスだったらってら、変えるということもあるわけですけど、う
ん、でもまた午後2時に始まると午後から変わったりして、うん、今日もちょっと2時から、うん、
はい、
じゃあ安い、
そうそう、だ要するに中国市はやっぱ買いにくいですよね、実際のところね、うんうんうん、だって中国政府がやっぱりトランプに対抗してるわけですから、
そうなんですよね、
まあ、なかなかね諦めないですよね、うん、トランプさんはだから、圧力をね強める一方ですから、うん、まあ、どこでね要するに中国政府が、まあ、譲歩するかということですけども、とにかくメンツが立たないですから、うん、まあ、譲歩もしないということですけど、いずれにしてもでもどちらが勝つか負けるかという戦争ということだったのね、うん、それはアメリカの勝ちですから、ね、中国政府もそれこそ、ね、近々というかやっぱり9月の半ばぐらいまでにはね、うん、結構譲歩するんじゃないでしょうか。それがまただから私が言う秋年末相場高のね、うん、一つの要因になっていくというふうに見ているわけです。
あ、譲歩するということ、
その頃は解決しているであろうと、うん、大部分そのね、なんていうんですか、米中のね、うん、武器戦争の影響を薄らうという見方ですよ ね、うん、
ね、
はい、
ね、
それを想定していると、
はい、
いつまでもだって戦ってるわけいかないと思いますよ、
うんうん、
ドカンということもあるかもしれませんけど、いずれにしてもどっちが勝利するかって中国は譲らなくなるを得ないでしょ
う。まあそうなります
よね。輸出品が圧倒的に多いからね、うんうん、多いから、あとはもう不買運動をやるだとか変地球な感じをやらざるを得ないですから、うん、ますます中国が困るという形になるんじゃないでしょうか ね、
うん、ね、
聞こえるのはトランプさんの高笑いという感じになるんじゃないでしょうかね。
でもね、はい、全ての戦争ってやめてほしいですよね。
そりゃそうです、
家庭内戦争だけはどうしようもないけどね。
やってるの、
いえいえ、
やってるの。
じゃあ次のコーナーに行きます。
それもやめてほしい、はい、日経平均株価は17円86銭安、20,507円32銭でした、はい、さて、はい、先週の銘柄はモノタロウ3064でした。7月31日5600円から本日5450円となっております。モノタロウ、
モノタロウね、ちょっとなんか変な感じで下げましたけどね、3日前ですかね、ちょこっと下げましたですけど、まあこれはそうですね、市場環境やっぱりちょっと厳しくなりましたから売っておこうということだと思いますけれども、
はい、
前も申し上げましたけれども、やっぱ9月の末で1対2の、ね、分割もありますので、うん、まあ、それで少しは引っ張られているという形になりますので、そんな心配しなきゃいけないような状況にはないと思いますね、
はい、
また買い直されると見ますけどね、
うん、
はい、武田4502が7月23日の銘柄で24日4750円から始まって今4770円、横ばい
ですね、武田はほらもうね、下がるとしか思われてないわけですから、その中でこれ横ばいをね、市場もまあ横ばいというか弱いということを考えますとね、結構この頑張ってるという見方でよろしいんじゃないでしょうかね、うん、やっぱり世界の10位のね、10位以内の、製薬メーカーになると、ランクアップするということは非常に大きいと いう見方を続けてていいと思いますけどね。
でも25日線もすでにちょっと前からあれ上を向いてますよね。
そうですね、そうですね、少しずつ、まあ、その武田に対する評価が少しずつ上向いてきてると見てよろしいんじゃないでしょうかね、徹底的にこう結構ね批判されましたですからね、
そういう徹底的に批判されて上向いてきた株を狙っておくってのはどうですか。
あ、いいですね。
いいですか。
そうですね、もうケチョンケチョンに言われたりね、したあ、だその時はさダメなんだけど、しばらくしたらまたね、だんだんこう見直されてきます。気がつくようになりますね、市場っていうのはね。
あ、なるほどね、はい。
マルハニチロ1333が7月9日の銘柄、10日に4155円、今日が4025円、6月28日が今年の高値。
そうですね、
サバ缶、
も値上げをするということで私は嫌なんですけどもまあサバ缶ブームは続いてて、値上げをするということはやっぱりね収益にプラスに働きますから、今のところはちょっとね難聴は難聴ですけど、まあ特に心配いらないでしょうかね、サバ缶ブームは、
サバなんていうのはフランス語でバイバイです、サバなんて
出てきましたね、英語だけじゃないぞって言っちゃったね、
そんなことはないですよね、これからブーム続きますよね
サバ缶、もうツナ缶よりサバ缶だから ね、うちはもうツナ缶を猫に食わして私がサバ缶食ってからね。
いや、うちはその猫のものを美味しく僕はいただいてます。
いや美味しいんだよ、はい、ツナ缶も美味しい美味しいけどね、サバ缶の方がね、
はい、
健康にいいって言うからな。
お
お、油の感じがあるじゃないですか、結構。
ああ、そうですね。
美味しいですよ、
うんうん、
もう一個ぐらいいきますか。
はい、いきましょうか。
E ベース3835が6月25日の銘柄で、翌日1632円から1634円と横ばいみたいなんですけど、ね、途中で一旦大幅安があって、うん、決算の後、
うん、
これ戻してきましたけど、そうです
ね、
どうですか。
そうですね、はい、いやいや、これは本当はいいんですけど、要するに、うん、いい銘柄だって何でしょうかね、市場が期待したほど良くないとかなったらすぐ売っちゃいますけども、うん、やっぱりね、こう将来性というふうに考えますとね、まだまだこう、発展余地がありますので、まあ、買い直されているという状況で、まあ、前の高値というか、その下げた分の窓はね、間もなく埋めると思いますけどね、
うんうんうん、
そちらの方に向かっているということでいいんじゃないでしょうかね。小型株全般にさっきお話出ましたけれども、結構厳しい動きのものが多いですね、はい、ほとんど売られてる、
はい
はい、
そういう中であれなんですが、今日の注目銘柄は何になるでしょうか、
はい、今日はね、バリューコマースっていう株があるんですけどね、
はい、バリューコマース2491は本日1997円22円安となっています。
これはね、アフリエイトに強い会社ですけど、アフリエイトってほら、ネットの広告をクリックしたりすると、うん、まあ、お金が入ってきたりね、
はい、
いろいろするんですけども、それでも、それも非常にいいんですけども、ほら、ネット広告、我々もう遅いじゃないですか。で、広告会社、出向するところを見ると、どれぐらいの人が、ちゃんと広告を見たかとか、それがよくわかるわけですよ、うん、普通のテレビ流してたってわからないでしょ、
うん、
テレビ広告なんかさ、ギャンギャンギャンギャンやったらお金出して打ちまくってるところはありますけど、はい、ちょっとどうかなと思うんですよね。それよりネットでちゃんと出して、アフリエイト方式にしたりするとちゃんと効果が測定できるという大きいんですけど、それもさることながら CRM ツールっていうのがあるんですよ、ここの会社がね。CRM ツール、
はい、
何かって
何ですかそれは。
福井さんが得意なね、CR の C はカスタマーだよ、
うん、
R はリレーションシップだよ、
うん、
M はマネジメントだよ、うん、ということでね、顧客情報管理ツール、ね、
うん、
だってさ、今はネットでこういろいろ見たりするでしょ、
はい、
そうすると顧客は何を見たかとか、そういうのが分かるじゃないですか、
うん、
以前何を買ったかというのも分かるわけ、
うん、
ね、それがネットでいろいろこう販売してるお店とかあるでしょ、
うん、
それが全部こう蓄積されちゃう、自動的に、うん、このお客は、何でしょうか、お茶を買う場合は生茶ばっかりを買ってるなとか、
うん、
こ
う
出てくるわけです、
うん
ね、そういう管理ができるんですよ、このツールをが組み込んであると。そういうのを売ってて、そのサービスを提供しててね、それを利用するところは非常に、これヤフーのところで使われてますけど、 ヤフーショッピングとかヤフーのなんかいろいろあるじゃないですか。
なるほど。
e コマースを助ける人、
うん、そういうことですね。はい、そうそうそうそう、分かりやすく言うとそうね、
うん、だいぶ砕いちゃった
これあれですよね、よくいろんなの調べてるとそろそろでばっかり出てくるのありますよね。
そうそうそう、
それですよね。
大体同じものが出てくるよね。そうそう、
だから僕はね、自分が買わないものばっかり調べるの女性用化粧品とか、ね、
あ、そうか、それ見ても面白くない
わ、ということで今日は2491バリューコマース、はい、じゃあ次のコーナーに行きます。北浜さんプロデュース、卑弥呼の決断、株価分析ですと。この卑弥呼の決断にも相場のことを聞いていきます。この時間、卑弥呼の決断を開発、そして販売している証券スクロールビジネスの瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。瀬島です。はい。
前回のポイントから見ますと、卑弥呼が出した54。その前の週も54でして、今回は、
49です。
ちょっと動いてますね。
下降中です、はい、まだまだ続く下降相場と思われます。直近の高値圏から3ヶ月近く下降を続けておれば、このゾーンで反転するケースも稀にありますが、直近の高値圏から1ヶ月程度の下降が現時点であれば、下降はさらに続くと言えましょう。大体先週と同じこと言ってません？
先週と同じことですね。
先週と同じこと
で、さらに続く可能性が高いですよね。ど
ちらか急に下げたんだよね、
うん、やっぱり続きますか、成長工場。
そうですね、8月に入ってちょっと出来高増えましたけれども、まあ、全般的に見ると20億株に達するのはなかなかないという状況ですので、うん、まあ、卑弥呼のお告げのを踏襲するような相場かなというふうに私は見ておりますが、
やっぱり種まきの相場なんですね今ね。
そうですね、はい、そういう時期に徹した方がいいんではないかと思いますが。
なるほど。ということで、個別銘柄今日は卑弥呼を選んでくれた何ですか。
そうですね、7月これは6日のちょうど日経平均が一回大きく押したところ、7月6日の谷のお告げ銘柄をご紹介してみたいと思います。コード番号5110、住友ゴムですね。住友ゴム工業、はい、7月6日に、谷の付け合格と出まして、翌営業日月曜日の寄り付き値が1700円、その後の高値、昨日ですが、先週ですが、1883円というのが先週末の高値になっております。差益は183円、1000株ですと18万3000円の利益がまあ見込めるということですが、まだこれ売りではありませんので持続でいいんではないかと思います。ずっと売られてきておって、25日移動平均線がちょっと上向き始めたところという銘柄ですね。
7月の6日、それまでずっと日経平均も安くて、その日から上がった時
に、ね、そうですね、
出た、すごいな、
はい、
このソフトをどうやったら使えるんですか。
はい、利用料が月々19,800円。まず詳しい資料を用意しておりますのでですね、資料をよくお読みいただいて、ご納得いただいてからご注文いただければと思います。詳しい資料請求先は東京 03-3589-2481、 3589-2481、証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話いただければと思います。
はい、
お電話お待ちしております。
お電話ください。でということで、北浜さん、やっぱり卑弥呼も、
そうです ね、慎重姿勢ですね。
慎重姿勢、
そうですね。
でまあ種まきの時期、9月の頭まで、はい、頭っていうか中盤ぐらいまで、さて何しに遊びに行こうかな、そこまで。もう休みですね。休みですよね。これからもどんどん暑くなるんでしょうか。
本当にそうらしいですよね。
株
の場合は部屋の中
ということで、もう終わりの時間です。ありがとうございました。
失礼します。